はい、御神なる神様、ありがとうございます。今日もまた誠実の朝、私たち一人一人をあなたがまた招き、また導いてくださって、あなたご自身のまた尊い愛の語りかけを賛美を通して私たちにまた迫っていてくださいますから、ありがとうございます。いろんな恐れがありますけれども、主がまた共にいてくだされば恐れは消えるとの約束ですから、ありがとうございます。そしてこの小さいものにあなたが大きな力を与えてくださいますから、どうぞ私たち日々あなたから目を離すことなく、どうぞ歩みを進めていくことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちも日々試みの中、試練の中、さまざまな事柄の中に置かれていますけれども、今日どうぞまた賛美、御言葉、また祈りを通し、私たちの心に勝利と元気を与えてくださいますように心からお願いをいたします。全国の諸教会で持たれている礼拝の地にあなたの恵みを与えてください。イエスの名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。突然ですけれども、聖書にはサムソンみたいに、悪い女の人にこう騙されちゃって、すべてを失って、もうどんどんどんどん、泥沼に落ちていくような、そういう、あそこは、哀れな男の姿が描かれているかと思えば、逆に、ヨセフのように、良いものは良いと、悪いものは悪いと、誘惑というものを跳ねのけて、そういう、神の人の、姿と言いますか、そういうことからも、学ぶことができます。時々博物館なんかで開催される、古代エジプト展であるとか、テレビでよくピラミッドの謎とか、そんな番組を見ることがありますけれども、ツタンカーメンと言われたファラオの名前なんかもこう聞いたことがあると思うんですけれども、ファラオっていうのは、これは古代エジプトの王様のことで、これは大変、強大な権力を持ち、豊かな、文明が栄えた大国でした。で、ここでヨセフは、このエジプトで、ヨセフという人は、エジプト王のこう宮廷に仕える、侍従長の、その家で働くことになったと。で、侍従長は、ヨセフに、家のことを委ねたんですけれども、ヨセフは、とっても賢いと。容姿も優れていて、もうキムタクみたいな顔をしていて、ひとかどの、若者であったわけです。レベルの高い仕事を任せても、うまくこなすと。で、家の管理を任せ、今度は財産の、管理まで委ねたと。侍従長の妻までが、ヨセフを気に入っちゃって、ちょっと私の寝室にいらっしゃいっていうことに、そういうことになっちゃったわけですね。で、ヨセフは断ると、侍従長の奥さんは、これは逆切れでしょうね、誰か来て、ヨセフが私にとんでもないことをと、大声を上げて人を呼び、被害者を、装ったからたまらないと。自分がこう悪いことを仕掛けたのに、断られた途端に、相手が悪いと、訴え出したわけです。ヨセフが、いくら弁解しても、これはヨセフの立場は弱いと。侍従長は、旦那は、ものすごく激怒し、ヨセフを、監獄に入れてしまった、書いてありますけれども。正直者がバカを見ると言ったのは、これは神様を知らない人たちですけれども、監獄の中でもヨセフは、一人ぼっちではありませんでした。聖書にこう書いてあります。レジュメが配られていると思いますけれども、レジュメの1番、創世記39章の21節から23節。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長は、その監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからであると。 まあ、人は、まあ、心のどっかでこう誰かにこうそばに一緒にいてほしいと、まあ、みんなそういう願いを持っています。まあ、一人でも大丈夫だっていう、まあ、そういう時ももちろんありますけれども、まあ、辛い時、まあ、苦しい時、そして試練の時、まあ、誰かそばに一緒にいてくれないかなと、まあ、どうしてもこう思ったりします。苦しみの時にも悲しみの時にも、そして試練の時にも、ヨセフと共にいてくださったのはどなたであったか。39章21節では、しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされたと記されています。正直者が馬鹿を見ると、という言葉がありますけれども、まあ、若くて大変な美男子で誠実なヨセフに、まあ、横島な恋をしたのが、まあ、侍従長の妻であったと。だがヨセフは、まあ、はっきりと断ったと。奥様、あなたはご主人様の奥さんなんですよ。どうしてあなたと寝たりして神の前に大きな罪を犯すことができるでしょうか。これほどはっきり拒絶できたら、さぞ気持ちいいなと、スカッとするだろうなと思うんですけれども、拒絶できる人は幸いです。だが、正直を貫いたがために、ヨセフは、まあ、監獄に入れられたと。でもヨセフは決して、正直者が馬鹿を見るとは思わなかったでしょう。ヨセフは、自分の正しさを知ってくださる神が共にいてくださるんだと、そのことだけで満足だったと。濡れ衣を着せられても投獄されても、ヨセフは決して絶望はしなかったと。神様を信ずる者に終わりはないと。ヨセフは自ら囚人でありながら、牢獄の中で他の囚人の様子に一生懸命心を配り、その助けになろうとして、まあ、今日も、まあ、生きていくと、一言短くお祈りしてお歌の話をしたいと思います。神様、ありがとうございます。主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされたと。苦しみの時も、また試練の時も、悩みの時も、あなたがまた共にいてくださったから心から感謝いたします。いろんなことがありますけれども、また主に私の道をお委ねをして、あなたがどうぞこれからの私の道を導いてくださいますように心からお願いをいたします。その皆によって信じてお祈りいたします。アーメン。ではここから大人のお話をしたいと思います。今は昔、日本テレビで毎週火曜日の夜9時から、火曜サスペンス劇場っていうのがありました。当時私は高校生で、まあ、母親が大好きで、母親と一緒に毎週もう楽しみに火曜の夜9時になると一緒に鑑賞していました。エンディングテーマは岩崎宏美のマドンナたちのララバイと、なんかこうわけもなく懐かしいんですけども、火曜サスペンスを見ながら、うん、まあこんな女性には気をつけようとか、まあ、聖書を勉強するの足りなかった分だけ火曜サスペンスで道徳教育の方は大概賄ってたんですけども、母とテレビの画面を、まあ、凝視しながら、まあ、こうした女は、まあ、世の中にきっといるだろうと、まあ、やけにこう、まあ、現実感があったりもします。無論、騙される、こんな男も、世の中には実在するだろうと。なんだかこう、サムソンとデリラとか、あんなお話を思い出したりもしたんですけども、当時、まあ私は高校生のはずでしたけれども、ある回のドラマでは、大変こう、ケチンボな男がいて、臨職のケチンボの40代の男が、女性に迷い、財産を失い、そして嫉妬に駆られ、 どんどんどんどんこう泥沼に落ちていくこう哀れな姿がこう画面を通して迫ってくると、まあ、これは大人のための道徳教育のまあ教本に加えて良さそうなこうドラマだなと思ったりして見てるんですけれども、それなりのしっかりとした社会経験を積んだ男がなんでこうつまらないそういう女性に手もなくこう騙されてお金を奪われたりするのだろうかと、おそらくまあ人類の歴史が始まって以来のまあ難問なんでしょうけれども、答えの一つとしてきっと心のどこかで騙されたって構わないと、そういう思いが心のどこかにあったからだろうと思います。そしてもう一つは、人間は何のためにこの世で生きていくのかっていう厳粛な問題とも、まあ、このテーマと関わっている点も、まあ、見落とせないと言いますか、生きる意味なんかあんまり考えたこともなかったケチンボの40代男が、一人の女性と巡り合い、よし、もうそれが大変な人生の誤解であるにせよ、主観的にはせっかく生まれてきたんだからと、生まれてきた以上こうして出会った愛する者と一緒に生きる喜びのようなものを実感をしたいと、まあ作者はそう、まあ、主人公はそう考えていくわけですけども、もう嘘でもよいと、地獄に落ちたって構わないと、この瞬間に確かに感じられる喜びというものを一つ一つ続けて、それをできるだけ長く、できるだけ多く味わわなければ生きてきた甲斐がないのではないかと、そんなことを思って、そこに初めて、まあ、生きる意味のようなものをこう感じたりしていくわけですけども、まあ確かに人生にはそんな刹那の願望を満たす、人生には悪魔的な力がこうあちこちに、まあ、潜んでいると、詩式にサムソンとデリラ、この男女の物語にも暗い影があります。遠くからこう警鐘を鳴らしながら少しずつなんかこう近づいてくるようなものがある。二人のそもそもの関係っていうのは、イスラエルと、まあ、パレスチナ人とペレシテ人と、イスラエルにとっては永遠の宿敵であり、まあ、ここからしてまず、まあ、尋常ではないっていうことがありますけれども、ドラマの中に登場させる男女をどういうきっかけで知り合わせるかと、そしてどんなふうに愛を深めさせていくか、まあ、テレビの視聴者はあんまり意識しないことだろうけれども、プロデューサーとか制作サイドはいろいろ考えるものだそうです。公園のベンチに男が座っていて、その前を若い女が通りかかって、ハンカチがパラリッと落ちると、落ちましたよと男が追いかけていく。あら、すいません、イヴ・サンローランですね。はい、私好きなんです、僕も好きです、と。これが二人の馴れ初めであったと、まあ、こんな台本書いた人がいたそうですけど、プロデューサーが真っ赤に怒っちゃって、こんな100年前の手を使わんでくださいと怒られたっていう話がありますけども、旧約聖書物語で犬飼い美智子女子がサムソンとデリラ、この二人の、まあ、出会いを次のように、描いています。犬飼さんも昨年ぐらい97歳で亡くなったようですけども、二人の出会いをこう書いています。ロバの骨でたちまち千人を骨一本で倒したわいとサムソンは笑いながら歌いと、これどうやって歌にするんですかね、こんなの。老婆の骨でたちまち千人を骨一 本で倒したわいとか、まあ、わかりませんけども、サミソンは笑いながら歌い、何事もなかったようにイスラエルの村に帰っていったと。サムソンは再び恋に落ちた。今度もまた相手はペリシテの女であった。名をデリラといい、彼女の住むソレクの谷間はおろか、カナンの一帯を探しても右に出る者のいない美人であった。サムソンがソレクの谷に通い始めたことが広まると、ペリシテの長老たちは好機至ると喜んだと。デリラのもとを訪れて、銀貨1100枚を送ってから、ペリシテのためと思って、サムソンの嫁となれと、そして彼の力の秘密を探って、捕らえてほしいと頼み込んだと。デリラは黙って、銀を受けた。眉一つ動かしはしなかった。彼女がサムソンの妻となったのは銀をもらったすぐ後のことであった。ああ、最愛のものよと。デリラを呼んで、サムソンは心の丈を尽くして彼女を愛した。恋のため盲目になっていたから、サムソンには女の心を読むことができなかったと。これは犬飼美智子女子の見方ですけれども、まあ確かに、いるでしょう。まあこういう女性は。ゆっくり考えてみれば、夫となった男を銀貨で売るような女が、これはもうまともなわけがありません。まあまともな人もいるかもしれませんけれども、心の相当深い部分において反倫理的、反人間的であるということは、まあ、十分に想像することはできます。結構か弱い女性を演じたりもデリラはしますけれども、一時、まあ、弱い女を演じても、もう相手に隙があればすぐにつけ入ると。聖書は弱い立場にある女性の味方ですけれども、そうとは言っても決して甘くはない。見るべきものはちゃんと見ている。弱い立場の人間にも邪悪な人間はいる。その不気味さを、まあ、デリアなんかを通して、まあ、きっかり描いているところに、まあ、聖書の筆の凄さがあったりしますけれども。ご承知のように、このサムソンという人は、神様に選ばれたナジル人としてこう生まれてきた。ナジル人っていうのは、この世の中からこう性別されたもの、世俗から分離し、神様にまあ捧げられたもので、避けるべき三つの義務を負っていました。一つは髪の毛、頭髪を切らないこと。二つ目は葡萄酒や強い酒を飲まないこと。三つ目は死体に近づかないこと。特に大切なのは、一つ目の髪の毛を切らないこと。髪の毛が伸びていることで、これにより神から特別な力が授けられていたと。これは、まあ、後に展開されるサムソンの悲劇的な最後にとって重要な、これは伏線となっています。サムソンが妻デリラの企みに、これは気づかなかったはずはないわけですね。だが、サムソンは懲りないと。あんた、二度も私を騙したわね。もう一度聞くけど、今度は本当のことを教えてちょうだい。ああ、簡単なことよ。俺の髪の毛、七房を編んじゃえばいいんだよと。でこの三回目の返答は微妙で、ここで初めてサムソンは、が髪の毛のことを持ち出したのは重大です。だが、まあ、なんとか踏みとどまると。詩式の16章16節、レジュメの2番ですけども、16章16節、彼は死ぬほど辛かったという。 サムソンの死ぬほどの辛い苦しみは、二つのことから成り立っていました。一つは、自分は神によって選ばれた、そのなじる人としての自覚であり、もう一つは、デリラへの、まあ、愛着っていうか、まあ、執着です。なじる人としての自覚。それは、神に捧げられたものとしての、これは誇りであり、そしてもう一つは、これ以上、デリラを騙し続けるならば、ついに、彼女を失ってしまうことになるのではないか。そういう、恐れがやってきた。これは、サムソンにとっては大変に耐え難いことであった。しかも、デリラに、髪の毛の秘密を打ち明けることは、ナジル人として、神により選ばれた使命を、もう放棄することになる。だが、サムソンの内心の戦いは、もう神様に従うよりも、デリラへの執着の方向に、もう結論付けられちゃってるわけですね。それは、デリラ自身が、なんと言いますか、こう、夫の弱いところをちゃんと見てると言いますか、最後、デリラは、愛情問題、最後のカードをデリラは切ってきたんです。サムソンにとってはもう心臓に触れられるほど、これは答えたに違いない。デリラはこう言ったんです。あなたは、私のことを愛していないのね。だから本当のことを教えてくれないんだわと。で、サムソンはデリラの愛に迷っていたけれども、神から選ばれたナジル人としての責任意識が、これはもう最後の一線を死守し、まあ踏みとどまっていた。だが、デリラへの執着と、神から選ばれたナジル人としての責任意識、そのシーソーゲームはもう限界に達していた。そして4度目、サムソンはついに秘密のすべてをデリラに打ち明けると。16章17節、レジュメの2番、16章17節。それでついにサムソンは自分の心を皆彼女に明かしていった。私の頭にはカミソリが当てられたことがない。私は母の体内にいる時から神へのなじる人だからだ。もし私の髪の毛が剃り落とされたら、私の力は私から去り、私は弱くなり、普通の人のようになろうと。いや、これはまさにもう清水の舞台から飛び降りるほどの決断であった。デリラを失いたくはないというサムソンの執着は、ここまでの決断を引き出したんです。これは神よりもデリラへの執着を選び取る行為であった。だが、これほどまでに心を傾けられた当のデリラは、もう何らサムソンの思いにもう答えるところがなかった。もう彼女はもう秘密を知った、銀貨たくさんもらえると言って直ちに夫サムソンから聞き出した秘密をパレスチナ人側に売り渡してしまった。夫の秘密の代価は銀貨1100枚であった。デリラはサムソンを自分の膝の上で眠らせ、 を呼び、髪の毛七房を剃り落とさせ、彼を苦しみ始めた。だがその時、神の力は髪の毛が切られた瞬間にサムソンのもとから去っていった。目を覚ましたサムソンはいつものようにもう怪力を発揮しようとしたけれども、彼は神の力がすでに自分のもとを去ってしまったことを知らないでいたので、あっという間にペリシテ人たちに捕らえられ、両方の目をえぐり取られ、ガザに引かれていき、聖堂の足かせで牢獄につながれたと。しかしその後、サムソンの髪の毛はまた少しずつ少しずつ伸び始めていった。パレスチナ人たちが勝利を祝って彼らの神の前で祝宴を張り、サムソンをもうなぶり殺しにしよう、もう戯れ事をさせようとして牢獄から引き出したとき、サムソンはもう両目をえぐられちゃって目が見えませんから、自分の手を牢獄から引いてきてくれた若者にこう言ったと。16章26節。サムソンは自分の手を固く握っている若者に言った。私の手を離してこの宮を支えている柱に触らせ、それに寄りかからせてくれと。ペリシテの偶像の宮にはダンジョンが満ち、屋根の上にも3000人ばかりの男女がいたが、サムソンは次のように28節で神に祈ったと言います。16章28節。サムソンは主に呼ばわって言った。神主よ、どうぞ私を御心に留めてください。ああ神よ、どうぞこのひとときでも私を強めてください。私の二つの目のためにもう一度ペリシテ人に復讐したいのです。サムソンは一本の柱を右の手に、一本を左の手に抱えて身をそれに寄せて、16章30節。そしてサムソンはペリシテ人と一緒に死のうと言って力を込めてそれを引いた。すると宮はその中にいた漁師たちと民全体との上に落ちた。こうしてサムソンが死ぬ時に殺した者は彼が生きている間に殺した者よりも多かったと。まあ、こうしてサムソンの悲劇的生涯は終わりました。まあこの話もまた大人のための道徳教育の教本に加えても良さそうな聖書の話であって、そしてもう一つ、人は結局何のために生きるのかという厳粛な問題ともこのテーマが関わっていることも見落とせない。私たちがサムソンの生涯について学ぶとき、それはこう彼の生涯が2点3点していることに気がつきます。またサムソンが女性関係についても特に、まあ、問題を持っていたことが注目もされます。考えてみると、たとえ、まあ、神様に選ばれたからといって、神に選ばれ、なじる人となって、 神に捧げられた人間であったとしても、考えてみれば人間性というのは依然として人間性なのだろうということです。そしてそのサムソンの人間性がついに彼を最大の悲劇へとまた追い込んでいった。16章の20節、レジュメの2番、16章20節。彼女が、サムソン、ペリシテ人はあなたを襲ってきますと言ったとき、サムソンは眠りから覚めて、今度も前のように出て行って、体を一揺すりしてやろうと言った。彼は、主が自分から去られたことを知らなかった。悲劇たるゆえんは、これは神がサムソンのもとから去りたもうた。まあ、人生でこんな悲劇が他にあるだろうか。だが、私たちにはまだ希望があると。サムソンの悲劇を象徴する髪の毛がその後、神の恵みによって再び少しずつ伸び始めていったと記されています。髪が伸びることは神様から与えられた力が、恵みが回復をするということです。果たせるかな。サムソンは再び超人的な力を発揮することとなる。神の恵み、そして力、再びサムソンの霊と、そして体を覆ったと。神よ、もう一度私に力をお与えください。私の命はパレスチナ人たちと共に消えても構いません。もうサムソンは力の限り柱を押したと。もう柱がズズズッと滑り、すざましい音とともに神殿が崩れ、大勢のペリシテ人の上に落ちてきた。壮絶な最後であった。神の力が、恵みが再び与えられたとき、それはサムソンの殉教するときをここでは意味していました。こうしてサムソンの生涯は終わった。こうした話も、私たちの信仰者の、教本の一つとして加えたいと思います。一言お祈りいたします。サムソンは主に呼ばわっていった。神主よ、どうぞ私を御心に留めてください。ああ神よ、どうぞこのひとときでも私を強めてくださいと。神様、ありがとうございます。本当に私たちもまた、時にサムソンのように、なんか主が私のもとから去られてしまったのではないだろうかと、そんな思いに、またいろんな長い人生の中でそういう思いに駆られる時がありますけれども、サムソンのがいろんな大失敗をしましたけれども、神の恵みによって髪の毛がやがて少しずつ伸びて、最後サムソンはナジル人として与えられた使命をまた全うして、また殉教していきました。どうぞまた私たちも主が共におられると、ヨセフもそうでしたけれども、主が監獄の中でも 私が共におられてくださったと。神の恵みによってヨセフも生きていきました。どうぞ今日私たちもいろんな問題に直面をしていますけれども、主は伴ってくださって、あなたがまた栄光と勝利を与えてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の名前によって信じてお祈りいたします。アーメン。